校法津南、新潟県津南町、2016年7月20日号、ナンバー661、1ページ、表紙。表紙の写真。諏訪前遺跡より出土した火炎型土器を復元したものです。まさか5000年後にこんな形で飾られるなんて思ってもいなかったでしょうね。写真の説明。照明を落とした暗い室内の黒っぽい台の上に置かれている火炎型土器がページの中央に大きく映っています。右斜め後ろから光が当たっていて、縄目の模様が浮かび上がっています。ページの左下に毛筆の白抜きで一文字、遺跡の遺という字が書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。なんだこれは、in 中津川。昨年の河川工事の後に出現した囲碁のような石たち。中津橋の上から見え、これは何だろうと思った人も多いはず。規則正しく並んだ石は、大地の芸術祭の作品なんじゃないかと勘ぐったり。でも違いました。施工した業者さんに聞いたところ、漁協さんの指導で増水した時の魚の逃げ場を作ったんだとか。なるほど、ちゃんと意味があったんですね。ちなみに今月は河川愛護月間ですよ。写真。写真の説明。大割の側から写した中津川の河原の写真です。川の水は広い川幅の手前側に流れています。写真終わり。3ページ。広報津南、ナンバー661、7月20日号。目次、コンテンツ。フューチャーズ、4ページ、特集。日本遺産へ登録。9ページ、新副町長に小野塚仁氏。9ページ、公共政策フォーラムに向けて250人が津南町へ。12ページ、どの子もみんな津南の子。14ページ、木、祈る、検討、辰野口消防団。レギュラーズ。8ページ、津南街角スケッチ。10ページ、見て、知って、得をする河原版。15ページ、つなごうプロジェクト。地域おこし協力隊だより。16ページ、国保だより。17ページ、健康づくりアラカルト。18ページ、ライブラリーコーナーペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、病院祭時期、年金コーナー。100日運動、議会コーナー。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、ジオサイトを探検したい。24ページ、謎門通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声薬の解散に、広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4ページ特集、なんだこれは。信濃川流域の火炎型土器と雪国の文化、 日本遺産へ登録。日本一の大河、信濃川の流域は8000年前に気候が変わり、世界有数の雪国となった。この雪国から5000年前に誕生した火炎型土器は、横行な4つの突起があり、縄文土器を代表するものである。火炎型土器の芸術性を発見した岡本太郎は、この土器を見て、なんだこれは、と叫んだという。火炎型土器を作った人々の村は、信濃川流域を中心に新潟県域にしかなく、中流から上流に密集している。この村の後に佇めば、5000年前と変わらぬ独特の景観を追体験できる。また、山、川、海の幸とその加工、保存の技術、安銀、火炎型土器の技を継承するようなものづくりなど、信濃川流域には縄文時代に起源を持つ技術が息づいている。火炎型土器は日本文化の源流であり、浮世絵、歌舞伎と並ぶ日本文化そのものなのである。日本遺産とは、我が国の文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るためには、その歴史的経緯や地域の風土に根ざした世代を超えて受け継がれている伝承、風習などを踏まえたストーリーのもとに、有形無形の文化財をパッケージ化し、これらの活用を図る中で、情報発信や人材育成、伝承、環境整備などの取り組みを効果的に進めていくことが必要です。文化庁では、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを、日本遺産・ジャパンヘリテージとして認定し、ストーリーを語る上で、不可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に活用する取り組みを支援します。写真、キーワードは信濃川。総延長367km の日本一長い川。3万年前からこの流域で人が暮らし始めました。河川周運と漁業によって流域の人の暮らしをつなぎ支え、ひとたび氾濫すると甚大な被害をもたらしました。写真の説明、マウンテンパークから見た津南町、河岸段丘の様子が写っています。写真終わり。地図、今後は信濃川でつながる五市町で構成される火炎街道連携協議会、新潟市、三条市、長岡市、十日町市、津南町が日本遺産の魅力を発信していきます。地図の説明、新潟県全図の中、該当地域が色分けされています。地図終わり。図、シンボルマーク。シンボルマークのコンセプト。日の丸は日本を表し、その下の縦格子のように見える繊細な線の集合は、よく見るとジャパンヘリテージの図形文字です。この線の集合は一つの面を形作っています。つまり日本遺産を点から線へ、そして面で捉える日本遺産を表現しています。制作、グラフィックデザイナー佐藤隆、図終わり。日本遺産に認定された津南町の主な構成文化財、5つ記されています。1、流学母。豪雪の恵みによる豊富な水量を誇る湧水地です。縄文時代の遺跡が近接し、縄文時代以来の原風景を今に残しています。写真、写真の説明、水面に木々を映す美しい流学母です。写真終わり。2、道平遺跡出土品、国重要文化財。火炎型土器、王冠型土器がほぼ完全な状態で残って出土し、当時の造形技術を今に伝えてくれます。 信濃川上流域を代表する資料です。写真、津南町歴史民俗資料館収蔵展示。撮影、小川忠宏氏。写真の説明、4つの突起を持つ力強い火炎土器です。写真終わり。3、沖ノ原遺跡出土品、新潟県指定文化財。国指定史跡である沖ノ原遺跡から出土した火炎型土器をはじめ、石器、土偶、クッキー状炭化物など縄文人の食生活や縄文文化を伝える貴重な資料です。写真、津南町歴史民俗資料館収蔵展示。写真の説明、3つの火炎型土器が並べられています。写真終わり。4、秋山郷。中津川流域の渓谷に点在する山村。縄文時代の遺跡もほぼ同じ場所に村が形成されており、雪国山村の文化や風習が現代まで受け継がれています。縄文人が見た美しい自然景観も見ることができます。5、河岸段丘群。およそ40万年以上かけて大地と川の働きにより形成された何段もの日本最大級の階段状の地形です。この地形の特徴として湧水が点在しています。このような地政的環境を舞台に縄文文化が展開され、集落、村や火炎型土器が作られました。津南町と信濃川火炎街道連携協議会を構成している自治体、それぞれに火炎型土器の写真が添えられています。 1. 十日町市。国宝笹山遺跡出土火炎型土器、十日町市博物館提供。 2. 長岡市。馬高遺跡出土品、長岡市教育委員会提供。 3. 三条市長野遺跡出土品、小川忠宏氏撮影、三条市提供。 4. 新潟市秋葉遺跡出土品、新潟市提供。津南には苗場山麓ジオパークがあるのに、どうして日本遺産なのか。今までの文化財は保護の観点から保存を重視しています。見つかった遺跡は町内や複数の市町にまたがって点在していて、それぞれが市町村単位で発信をしてきました。これに比べ、日本遺産は先人たちが残した遺産を紐解いたストーリーに乗せて、面として活用して発信していこうという取り組みです。また国は2020年の東京オリンピックの際に、海外からの来訪者により分かりやすく観光地を巡ってもらうためにも、それぞれの地域の魅力を生かした地域づくりを進めようとしています。そういった観点からも、今回の日本遺産への登録は、津南町の観光資源を国内外へより魅力的に発信していくための国からの後押しとなります。下の図のように、苗場山麓ジオパーク内には上信越国立公園があり、そして根幹であるカルチャーの部分、雪や縄文の文化と今回日本遺産として登録した分野は実は全く同じものなんです。信濃川が作り出した縄文の原風景が今ここに。縄文の時代、先祖はここにあるもので生活をしていました。木を切り、土を練り、大地の材料を使って土器を作っていました。それは出土した土器や研究から解明されてきたものですが、人が密接に関わってきた信濃川が結ぶ文化と暮らしは、縄文の頃から今なお残っています。改めて見つめ直すきっかけになるといいですね。図、苗場山麓ジオパークの構成要素。図の説明、二等辺三角形が描かれ、 上から3つに区分されています。上部がカルチャー、歴史文化伝統、中部がエコ、環境動植物、下部がジオ、地球地形地質と書かれています。上部と中部が線で囲われ、日本遺産とされています。同じように中部と下部が線で囲われ、上信越国立公園とされています。三角形全体も太線で囲われ、苗場山麓ジオパークと書かれています。上部から右に両方向矢印が引かれ、日本遺産へ登録した五市町で構成する花園街道連絡協議会、新潟市、長岡市、三条市、十日町市、津南町の五市町が花園土器の絵の中に色分けして描かれています。図終わり。写真、苗場山麓の文化が日本遺産としても認定されました。写真の説明、さまざまな形の出土した土器が棚に並び、その左前で教育委員会文化財班ナジョモン学芸員の佐藤信幸氏が左手で土器を示して立っています。写真終わり。8ページ、津南町角スケッチ。ニュースが7項目あります。ニュース1、日々の鍛錬。6月26日、小型ポンプ双方協議会。小型ポンプ双方協議会が十日町地域消防署南分署で行われ、7チームが参加して協議が行われました。結果は以下の通りです。優勝チーム、大有の福崎純喜さん、武田翔太さん、橋野博史さん、風巻和樹さん、若井実さん。各万員個人賞、指揮者福崎純喜さん、大有の一番員鈴木優也さん、船山神殿、二番員橋野博史さん、大有の三番員津幡明日香さん、泊まる。写真、町の大会で優勝した大有のチームの写真です。写真終わり。ニュース2、津南町交通死亡事故ゼロ、500日達成。子どもの事故は絶対起こさない。6月28日、足ヶ崎小学校へ交通安全備品を贈呈。交通安全協会足ヶ崎支部は、足ヶ崎小学校に通う児童の交通安全を願い、反射材付きの傘やライト付きのホイッスルなど、計6種類の交通安全物品を贈呈しました。贈呈式は、足ヶ崎小学校の全校集会で行われ、足ヶ崎支部長、滝沢文夫氏より直接児童へ渡しました。写真、児童に反射材付き傘を贈呈する滝沢文夫氏。写真終わり。ニュース3、未来への一歩。6月30日、津南未来教室。津南町の各小学校6年生が一堂に集まり、リクリエーションを通じてお互いを知り合う試み、津南未来教室も6年目となりました。6年生として迎える最後の夏の思い出になったようです。中学校へ行っても仲良くしてね。写真、3校の児童が息を合わせて二人三脚で絆づくり。写真終わり。ニュース4、雨の中で頑張りました。7月3日第34回笹沢駅伝。地区外の部は親友県総会 A チームが優勝、地区内の部では押し付けチームが優勝しました。写真が2枚あります。1、旧三ヶ小学校をスタートして1区から10区までをたすきでつなぎました。2、トップでゴールテープを切って山岸芽衣選手、親友県総会 A。 写真終わり。 ニュース5、祭り、夏の始まり、7月7日、大井平祇園祭り、六角みこし。町内で一番早い集落のお祭り、大井平集落で夏祭りが行われました。今年は地元上郷小学校の子どもたちも参加し、元気な掛け声が夏の訪れを告げる祭りとなりました。写真、ゆっくり練り歩く大人みこしを子どもが進行方向へ全力で引っ張ります。写真終わり。ニュース6、熊本への義援金ありがとうございます。6月30日までに集まった義援金7万833円を日本赤十字社を通じ熊本の被災地へ届けさせていただきました。また、義援金の受付は平成29年3月31日まで延長して行っています。写真、足ヶ崎小学校の児童も学校で集めた義援金を届けてくれました。写真終わり。ニュース7、うまく描けたかな？7月8日、上郷小学校、絵手紙作り。小千谷市東山郵便局の堀沢さんをお迎えし、上郷小学校で絵手紙を作る取り組みが行われました。絵手紙は年齢に関係なく、もらった人の心を明るくする作用があるそうです。写真、保護者と一緒に旬の野菜やきれいな花をモチーフに絵手紙に挑戦しました。写真終わり。9ページ、新副町長のご紹介。平成28年7月1日付で副町長に小野塚仁さん、辰野口が就任しました。写真の説明。背広にネクタイ姿の小野塚仁さんの上半身の写真です。写真終わり。公共政策フォーラム9月24日に向けて250人が津南町へ。フォーラムまであと3ヶ月、学生によるフィールドワークが行われます。このフォーラムでは政策コンペが行われ、学生が研究した公共政策についてプレゼンテーションを行います。学生たちはプレゼンテーションに向けて津南町に入り、様々な研究や実地調査などを行います。すでに来庁している学生たちもいますが、特に夏休み期間の8月中に多くの学生たちが来庁すると思われます。町内で若い学生を見かけましたら、ぜひ交流していただき、研究・実地調査にご協力をお願いします。公共政策フォーラム・政策コンペは、どなたでも校長できます。期日、9月24日土曜日から9月25日日曜日。会場、ニューグリンピア津南。概要、大学で公共政策を勉強している学生たちが、今回のテーマ、みんな雪のおかげを題材に、津南町をはじめとする地方の特に公設地域が直面する課題解決に向けた政策提言を行います。政策コンペは9月24日土曜日に参加20チームを2会場に分けて予選として審査を行い、各会場の上位3チーム、計6チームを選考し、翌日25日日曜日に6チームによる決勝戦を行う予定です。この政策コンペは参加費無料でどなたでも校長できます。津南町をはじめとした地方、特に公設地域が現在抱える課題や将来に向けての政策について学生たちから提言されます。これからの津南町に役立つものが多くあると思いますので、ぜひ大勢の方からご来場いただき、校長いただけたら幸いです。
10から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。 お知らせが8項目あります。1、新潟県少年の主張大会、私の主張、十日町中魚沼地区大会。十日町中魚沼地区の各中学校から代表として選ばれた中学生が、日頃考えていることや日常生活の中で感じていることを発表します。発表を通じて、自らが健康な心身づくりに努めるためだけでなく、住民の方々にその理解を深めてもらうことを目的として開催するものです。中学生の熱い思いを聞きに、ぜひ足をお運びください。日時、8月9日火曜日、午後1時30分から午後4時30分。午後1時開場。会場、十日町市市民会館、十日町市学校長1丁目。出場者、郡市内の各中学校代表生徒12名。入場料、無料。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部企画調整課、電話 025-757-2400。 2、8月3日司法書士の日無料相談。8月3日の司法書士の日を記念し、新潟県司法書士会では県内の各司法書士事務所において無料相談を行います。不動産の登記に関すること、会社の登記に関すること、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど、適切な相談場所やその解決方法がわからずにお困りの方がたくさんいます。暮らしの法律家、司法書士は、皆様の様々な相談をお受けします。日時、8月3日水曜日、各司法書士事務所の営業時間内。場所、新潟県内の各司法書士事務所。相談例、不動産の売買や相続で土地や家屋の名義をまだ変えていない、新しく会社を起こしたい、一人暮らしの老後を安心して過ごしたい、もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない、など。お問い合わせ先、新潟県司法書士会、電話 025-244-5121。 3、難病医療講演会。難病の最新医療や療養生活についてご理解いただけるよう、専門医と訪問看護師による講演会を開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしています。日時、8月20日土曜日、午後1時半から4時まで。受付開始、午後1時から。会場、クロステン十日町3階レセプションホール。対象者、パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症の患者さんとご家族、一般の方、医療福祉関係者等。講演、パーキンソン病関連疾患について、新潟県立十日町病院、山崎元義医師。訪問看護をご存知ですか？パーキンソン病の患者さんとの関わりを通して、愛訪問看護ステーション、島津英子看護師。参加費、無料。定員100名、先着順。その他、参加をご希望される方は、8月8日月曜日までにお申し込みください。お申し込みお問い合わせ、十日町地域振興局、健康福祉環境部、十日町保健所、地域保健課、電話 025-757-2402。 4、十日町地区雇用協議会からのお知らせ。十日町市津南町地域の雇用促進のため、求人説明会や就職面接会などを開催しています。お問い合わせ及びお申し込み、ハローワーク十日町、電話 025-757-2400。 757-2407、高校求人説明会。来春卒業予定の高校生を対象に、採用を予定している事業所担当者から仕事内容等を説明します。開催日、7月27日水曜日、午後1時受付開始。会場、クロステン大ホール。地元企業を知るための職場見学バスツアー。十日町地域の事業所を訪問し、事業所担当者から説明を受けながら職場を見学します。学生、生徒、一般求職者対象。開催日、うち8月5日金曜日、十日町市内コース、製造介護施設。10日水曜日、津南町コース、介護施設製造。22日月曜日、十日町市内コース、製造建設。全コース、午後1時から、十日町駅集合。帰ってきませんか？十日町地区で一緒に働きましょう。UI ターンを積極的に受け入れている企業の求人説明会。会場、ハローワーク十日町。開催日、8月8日月曜日から8月12日金曜日前後。Uターン就職を希望している学生及び一般の方、ハローワークへの登録をしませんか？十日町市津南町の求人情報や、十日町地域で開催される就職面接会の日程など、地域の就職に関する情報をお知らせします。5. 成人教育講座第2回タイカービングに参加してみませんか？タイカービングとは、野菜や果物に彫刻するタイの伝統文化で、その昔、宮中の侍女たちが王様に料理を楽しんでいただくために飾り付けたのが始まりだと伝えられています。内容、ベジタブルカービング、キュウリ、人参、カブ、大根、カボチャなどを使い、立体的に彫刻をしていきます。日にち、8月23日火曜日、24日水曜日。時間、午後1時30分から午後3時30分。会場、津南町公民館文化センター、2階研修室。参加申し込み方法、津南町公民館文化センター、電話765-3134までお願いします。参加費2000円、材料費、内付代含む。対象者、町内在住の20歳以上の方。参加人数、先着8名。講師、桑原ジンダーワンさん。お問い合わせ、津南町公民館、電話765-3134。6、ハッピーパートナー企業に登録しませんか？新潟県では男女が共に働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるような職場環境の整備や、女性労働者の育成、登用などに積極的に取り組む企業を、ハッピーパートナー企業、新潟県男女共同参画推進企業として登録し、その取り組みを支援しています。登録するとこんなメリットがあります。県ホームページや広報等により PR します。希望に応じて県から取り組み推進のためのアドバイザーを無料で派遣します。日本政策金融公庫地域活性化雇用促進資金による制度融資が利用できます。商工中金ハッピーパートナー企業応援ローンが利用できます。ハッピーパートナー企業における県庁物品等調達の対象企業となります。新潟県建設工事入札参加資格審査の加点要件となります。対象、新潟県内に活動拠点を有し、事業活動を行う企業、法人、団体、審査、登録。県で審査をし、登録手続きを行いますが、 登録にかかる費用はありません。応募・問い合わせ先、新潟県男女平等社会推進課事業推進係、電話 025-280-5142。 7. 第54回成人バレーボール大会の開催について、日頃スポーツに親しむ機会の少ない成人の方々に、バレーボールを通じて体力の増進や地域の方々との交流を深めていただけるよう、バレーボール大会を開催します。期日、平成28年8月7日日曜日。時間、8時30分開会式。会場、津南町総合センター及び津南中学校体育館。対象者、町内在住で、今年度の4月で満20歳以上の方。町内在勤者も可です。締め切り、7月22日金曜日。参加料、1チーム500円。その他、チーム編成や競技方法が記載された大会要項及び申し込み用紙は、町総合センターにありますのでお越しください。お問い合わせ、津南町総合センター、電話 765-5776。 8. ナイターウォークラリーに参加してみませんか。津南町総合センター周辺を会場に、ナイターウォークラリーを開催します。駒図という簡単な地図を見ながら、夜の街をテクテク歩いてみませんか。家族や友達との夏の思い出作りに、ぜひチャレンジしてください。初めての方も大歓迎です。皆さんの参加をお待ちしています。期日、平成28年8月10日水曜日、集合、津南町総合センター、受付、午後6時45分から、時間、午後7時から午後9時予定、対象、小中学生、保育園児、プラス大人、歩くことやウォークラリーに興味のある大人のチーム、なお1チーム5名程度、参加料、1人100円。内容、チーム別に出発し、総合センター周辺約2キロのコースを、地図の記号だけを頼りに歩き、コース途中にあるチェックポイントで問題を解きゴールします。入賞者には賞品があります。その他、小雨欠航です。悪天候の場合は、総合センター体育館で軽スポーツをします。中学生以下の参加は大人同伴です。懐中電灯、反射たすき、貸し出しもあり、お持ちください。お申し込み、お問い合わせ、申し込み書に記入の上、参加料を添えて、7月29日金曜日までに総合センターへお申し込みください。12ページ。どの子もみんな津南の子。気配り目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で地域で子どもたちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子供たちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで正しく子供たちを育てましょう。町内全小中学校は、7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子供たちの様子を学校にもお知らせください。安全に、生命は一つ、大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。防ごう水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。 不審者に出会った時の対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子供110番の家の確認、警察への連絡等、遊び場、遊び道具に落とし穴、人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。健全に、健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子供たちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事等への参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービス等を活用しましょう。また、誹謗中傷する事例も出てきています。子供を守るために、メディアの使い方について、親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭り等での子供の飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子供同士の泊まり合いや、ゲームセンター、カラオケボックス等への出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安、小学生、17時30分、中学生、18時。大人のちょっとした気配りで子供が非行に走るのを防ぎます。バイクや車の鍵を外しておくことなど、窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつどこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。良い習慣を、日頃のしつけはどうですか？心のこもった、明るい挨拶のできる子に、親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを、早寝早起き、朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。良い言葉遣いで話せる子に、乱暴な言葉、聞き苦しい言葉を聞いたら、その場で一声かけましょう。服装、身だしなみがきちんとしている子に、写真の説明、野原で T シャツに、七分丈ズボン姿の子供たち40人くらいと数人の大人がカメラに向かって笑顔で V サインを掲げています。多くの子供たちが勾玉のペンダントを首に下げています。写真終わり。14ページ。木、検討、辰野口消防団、小型ポンプ奏法競技会、新潟県大会出場。平成28年8月7日日曜日に糸魚川市で行われる第67回新潟県消防大会へ第2分団第3部一般辰野口チームが出場します。第2分団長千切正樹さん、昨年の町の小型ポンプ奏法競技会で優勝した辰野口チームが8月に糸魚川で行われる県大会に出場します。まだ雪があった時から練習を始め、津南駅の裏の駐車場で週5日、夜7時半から9時半まで数えきれないくらい練習を重ねてきました。本番までもう少し良い結果が出せるように頑張ってもらいたいですね。写真が2枚あります。1、平成28年度津南町消防団小型ポンプ奏法競技会辰野口 A チーム展示演習。南文書。写真の説明。ページいっぱいの写真で、二人の団員が気持ちを合わせて 放水している姿を正面から捉えています。一人は前傾姿勢でホースの先を持ち、もう一人は片膝をついて足元のホースを支えています。2. A チーム、小野塚克幸さん、高橋直人さん、樋口健人さん、樋口大輔さん、高橋典道さん。B チーム、板場正秀さん、小牧沢誠さん、小野塚和也さん、板場明さん、小野塚博之さん。写真の説明、辰野口 A チーム、B チームのメンバーの集合写真です。写真終わり。
15ページ、つなごうプロジェクト、みんなでつなん編集会議、もう一つのふるさと。津南町のふるさと納税は、昨年10月に大幅リニューアルした結果、前年比大幅増の約1億6000万円の寄付額が集まりました。集まったお金は、展望所や子どもたちの遊具を設置するなど、役立てられているそうです。大成功と言っていい成果だと思いますが、これに甘んじることなく、今後津南町がふるさと納税で目指すべきはどんなことでしょうか。今、ふるさと納税は全国各地がしのぎを削っていて、特産品や還元率の競争が激しくなっています。しかし、津南が目指すべきは、そういった功利的な関係ではなく、心の通った絆づくりだと思います。例えば寄付をしたら、手書きで書かれたお礼の手紙が送られてきて、あったかい気持ちになる。ツアー型の特典では、まるでふるさとに帰省したように安らぐ、あるいは寄付金使徒の知らせが届いて、町に貢献していることを実感する。少し手間はかかるかもしれないけれど、こんな人と人のつながりを今の都市生活者は求めています。ふるさと納税をきっかけにして、もう一つのふるさとと感じられる関係を育むこと、一つ一つのつながりを大切にする中で、一人でも多くの津南ファンが生まれることを願っています。津南町情報発信アドバイザー、藤野健。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も、随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 写真の説明。米袋から両手ですくった玄米がアップで写っています。写真終わり。地域おこし協力隊だより。先日、信濃川の西側地区で構成される笹沢会主催の笹沢駅伝大会が開催されました。私も選手の一人として走り、また今年は役員の一人としても当日の準備など、微力ながらお手伝いさせていただきました。第34回を迎えるこの大会は、この地域に住む人であれば、一度は出たことがあるくらいの笹沢会の一大イベント。駅伝の日が近くなると、思い出話に花が咲きます。それだけ地域に根付いている大会だということは、私にもすぐにわかりました。ですが、最近は子どもも若い人も少なくなり、集落単位でチームを作ることが難しくなっているということも感じます。集落単位でも大会としても、このままの状態で続けていけるのか考えなければいけない時期なのかもしれない。という話もあちらこちらで聞こえました。そんなことも頭の隅に浮かべながら、表彰式のお手伝いをさせていただいた時のことです。舞台に上がって、メダルやトロフィーをもらう子どもたちの顔を見て、ハッとしました。目がキラキラして、自信に満ちている子、照れている子、 どの子も本当に嬉しそうで生き生きとしていました。後で聞いた話では、また走りたいと楽しみにしている子もいたとか、さらに大きくなってからも、駅伝を走るために町外から帰ってくる青年もいる。笹沢駅伝を走った子の中から、箱根駅伝を走った青年もいる。このような子供たちの姿を見るためだけでも、笹沢駅伝を続ける意味はあるのだと思います。時代に合わせて形は変わっても、地域で子供が育つ場は、大人が守っていきたいですね。三ヶ地区松本。笹沢会、泊丸地区と三ヶ地区で構成される任意団体、スポーツを通して地域の交流を深めることを目的に活動している。写真の説明、たすきをかけた選手たちがスタートしていく様子です。写真終わり。16ページ、国保だより、国民健康保険、後期高齢者医療の保険証が更新されます。現在お持ちの保険証は、平成28年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。国民健康保険証、新しい保険証の色、ピンク色、保険証の有効期限、平成29年7月31日。なお、次の方は有効期限が異なります。平成29年7月31日までに、次の年齢になる方、70歳になる方、誕生月の月末まで、75歳になる方、誕生日の前日まで、退職者医療制度に該当し、65歳になる方、誕生月の月末まで。なお、有効期限が平成29年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。届いた保険証は必ずご確認ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。後期高齢者医療保険証、新しい保険証の色、空色、保険証の有効期限、平成29年7月31日。なお、後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますので、ご注意ください。限度額適用、標準負担額減額認定証。同一世帯の世帯員全員が、住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。平成27年度に減額認定証を交付された方で、28年度も世帯員全員が住民税非課税の方は、保険証とは別に減額認定証をお送りします。なお、平成28年度に新たに減額認定の対象になった方には、申請書をご案内しています。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。ジェネリック医薬品差額通知を実施します。国民健康保険。町国保では、ジェネリック医薬品を知っていただくために、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品はこれまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。 ジェネリック差額通知とは、過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。実施時期、7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望カードを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 17ページ、健康づくりあらかると、適度な運動を継続的に、自分自身の取り組みから職場の取り組みへ、相田恒夫さん、53歳。突然の宣告。
私の職業は金融機関です。
職場の環境は健康的というわけでもなく、かといって特別不健康な環境でもありません。私自身は子供の頃から体を動かすことが好きで、多くのスポーツにも関わってきたことから、健康だけには自信がありました。しかし、それは突然やってきました。本当は数年前からビクビクしていたのですが。ちょうど1年前、人間ドックの結果を通知された時のことです。メタボリックシンドローム予備群に該当。なんと響きの悪い言葉でしょう。
その時から約10ヶ月間の
特定保険指導なるものが始まりました。まず日常生活に関する問診を受け、食べ過ぎ、運動不足が指摘されました。ちょっぴり悲しい気持ちになったところで、今後の目標、行動計画を立てさせられます。体重マイナス7キログラム、腹囲マイナス5センチ、大好きなご飯を減らして野菜中心の食事にする、適度な運動を継続的に、と。これは容易なことじゃねえぞ、と思いましたが、一方で年内、約半年後に目標をクリアし、保健指導のお姉さんをあっと驚かせてやろうとも思ったのです。過度なトレーニングとリバウンド。そこからこの年齢にしては過度な特訓を開始。腕立て伏せ、腹筋、スクワットといった全近代的なトレーニングを続けながら、長らく休んでいた週1回のバスケの練習にも復帰。ご飯の量はそれまでの半分。その甲斐あって12月になる頃には体重は目標クリア。腹囲もあと一歩のところまでこぎつけました。やればできるなぁと思ったのもつかの間、その慢心が悪かったのか、年末年始の忘年会、新年会、暴飲暴食によりあっという間に元の木阿弥。特定保健指導の期限、3月末までに目標を達成しようという気力はすっかり失せてしまいました。適度な運動を無理せず継続的に。無理な減量は心にも体にも毒ということを身につまされて知らされた今は、適度な運動を継続的にを心がけて生活しています。毎年参加している目指せチーム100万歩も、これまでは町の取り組みだから参加しなきゃならないかなという消極的な姿勢でしたが、今年からはこれこそ適度な運動を継続的ににぴったりだということで、前向きな気持ちで参加。終了後もウォーキングを継続しています。体重も少しずつですが落ちてきていますし、何よりも体調が良いことを実感しています。職場内で広げる健康の輪。平成26年度から職場の仲間に声をかけ、目指せチーム100万歩の取り組みを始めました。参加者もこれまでの5人から、今年度4から6月の目指せチーム100万歩では参加者が8人に増えました。次回10月の 目指せチーム100万歩にはさらに参加者が増え、職場内に徐々に健康の輪が広がればと期待しているところです。写真、目指せチーム100万歩、北越銀行チーム、北越 490A、 北越 490B の皆さん、職場の半数以上の参加です。後列中央が相田さん。写真の説明、8名のチーム100万歩の参加者の集合写真です。写真終わり。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、7月、ふずき。今月の一冊、ミミズクのナイトとプードルのデイ。ロジャー・デュボワジャン作、六輪車。森に住むミミズクと飼い犬。せっかく仲良くなれたのに会うことができません。何か良い方法は？2匹の交流を支える男の子の心温まる物語。
ジメジメとした梅雨が終わると、
急に暑い日が続くこの時期は、心身ともに疲れやすい時期ですが、今年の夏はラニーニャ現象が発生する可能性が高く、猛暑になると予想されています。このラニーニャ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象のことを言います。逆に同じ海域で海面水温が平年より高い状態が続く現象は、エルニーニョ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生すると言われています。ひとたびラニーニャ現象やエルニーニョ現象が発生すると、日本を含め、世界中で異常気象が発生すると考えられていますので、今年の夏は例年以上に暑くなるかもしれません。熱中症にならないように気をつけたいものです。夏休み夜のお話し会、図書室と読み聞かせ団体お話しお母さんによるお話し会を夏休みの夜に開催します。当日は大型絵本や人形劇、パネルシアターなどを使用した楽しいお話や怖いお話を聞くことができます。また、じゃんけん大会では、勝った人にプレゼントも用意しています。ご家族でも楽しめる内容になっていますので、お子さんと一緒に参加してみてはいかがですか。日時、8月23日火曜日、夜7時から8時、場所、津南町文化センター3階和室、対象、保育園児から小学校低学年の児童、なお家族の方と一緒に参加してください。その他、お申し込みは不要です。移動図書室のお知らせ。8月は移動図書室がお休みとなります。7月に本を借りた方は、返却が9月になりますが、すでに本を読み終えた方で、早く本を返したい場合は、図書室で返却することができます。また、移動図書室で借りてみたい本がありましたら、巡回の日にお持ちしますので、事前に図書室、電話 765-3134 までご連絡ください。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時、土日祝、8時30分から17時。休館日、7月25日月曜日、8月29日月曜日。7月の新着図書、一部掲載。大人の本、希望草、宮部みゆき著、小学館。ラジオラジオラジオ、加藤千恵著、川出処方新社。ジャッジメント、小林由香著、双葉社。海を渡ってきた痕跡、高橋さとし著、日外アソシエーツ。息子ってやつは、室井ゆずき著、毎日新聞出版。 子供の本。とんでもない。鈴木のりたけ作。アリス館。子豚たちの暑い夜。渡辺雄一作。フレーベル館。すごい動物大図鑑。下戸少将。監修。高橋書店。怪談。大曲時学園。18。常光徹。責任編集。同心者。三宝一両尊。宝井金長文。福音館書店。ペンリレー。これから資格、免許取得を考えている人たちへ。大津正邦さんから、村山聡さん、十日町市。紹介する本、どこまで行けるかな。藤末さくら著。出版社、講談社。私は2年前、大型二輪免許を取得しました。理由としては、周りの人たちの影響、そして免許の更新時期、転職でした。無事免許を取得し、大型二輪も手に入れ、いろいろな二輪関係の雑誌に目を通しているときに、この本を知りました。二輪の免許取得は基本的には教習所へ通うことになります。イラスト。イラストの説明。表題に、こんな私にバイクの免許取れるかな。真ん中にヘルメットを抱えた人物。その両側に、運動不足、日光不足、最近持った重いもの、一升瓶、身長150センチ。と言っているけど 149.8 運動音痴といった文字が書かれ、下段にはちなみに教習所で使われるバイクは 400cc 約 200kg ですとの説明文が載っています。イラスト終わり。このように思われる方も少なからずいるでしょう。私がおすすめする漫画では、筆者が実際に教習所へ通い、中型二輪免許取得、バイクの購入、その後のバイクライフなどが綴られています。大人習い物エッセイコミックとでも言いましょうか。筆者の苦労、教習所での出来事、仕事と教習との両立などが描かれています。共感できるもの、クスッとさせられるものなど、楽しく読むことができました。もし興味がある方、二輪免許取得を考えている方の参考になれば、このペンリレーを引き受けた意味があるのかなと思います。いろいろな理由で二輪免許取得に踏み切れない方がいたら、ぜひこの本を読んでもらいたいと思っています。最後になりましたが、免許は取られるうちに、買おうと思えばバイクはいつでも買うことができる。感想文のような内容ですが、ご容赦ください。次は、古沢圭さんをご紹介します。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、草刈り機の音とどろかせ丸刈りにせる、あぜ見つつ満足したり、草刈り機の音とどろかせ丸刈りにせる、あぜ見つつ満足したり、山本光一。初取りのキュウリのイボトゲ手にいたし、帰りて塩もみ作りてはまん。初取りのキュウリのイボトゲ手にいたし、帰りて塩もみ作りてはまん。つばた恵子。乾きたる心に少し水あげん。買い物の道遠回りする。乾きたる心に少し水あげん。買い物の道遠回りする。貝沢恵子。一見の店もなき村となり果てて、限界集落迫り来るらし。一見の店もなき村となり果てて、限界集落迫り来るらし。関谷育子。山一面、覆い芽吹ける春もみじ。微妙な赤の色柔らかく。山一面、覆い芽吹ける春もみじ、微妙な赤の色柔らかく、恩田久美子。ガーゼタオルに、 くるみて抱く緑子に、ブナの若葉の木漏れ日揺れる、松の山美人林。ガーゼタオルに、くるみて抱く緑子に、ブナの若葉の木漏れ日揺れる、丸山直子。立ち入らず、聞きくれしともに、心やや軽くなりたり、合否すする。立ち入らず、聞きくれしともに、心やや、軽くなりたり、合否すする。小野寺常よ。仰ぎ見る、大岩手山目の前に、我の悩みの小さかりけり。仰ぎ見る、大岩手山目の前に、我の悩みの小さかりけり。高橋春江。白蓮の満開のもと蓮行の、鮮やかな木に我が目奪わる。白蓮の満開のもと蓮行の、鮮やかな木に我が目奪わる。内山菊。腕上げたね、阿古の打ちたるそばを褒め、笑顔を見つつおかわりをせり。腕上げたね、阿古の打ちたるそばを褒め、笑顔を見つつおかわりをせり。おみ発言。思い出の亡き父なれど母宛ての最後の文に子を大事にとあり。思い出の亡き父なれど母宛ての最後の文に子を大事にとあり。滝沢勝江。七夕の今宵空は星も見えず、私の願いは届くのだろうか。七夕の今宵空は星も見えず、私の願いは届くのだろうか。風巻京子。浜那須は浜那須を言う鉛と、その紅の花を愛しむ。浜那須は浜那須を言う鉛と、その紅の花を愛しむ。鈴木綾子。明け染むる、うなもを裂きて一筋の、身を引き走る我が漁星丸。30年ぶりに漁師を再会。明け染むる、うなもを裂きて一筋の、身を引き走る我が漁星丸。萩原光之。朝青学園。大会も、部活も終えて中三の、孫は進路をぽつりと語りぬ。大会も、部活も終えて中三の、孫は進路をぽつりと語りぬ。島田正幸。個人、にぎやかに、ちまきを作る楽しさよ。笹の香りで季節は巡る。ひまわり一同。にぎやかに、ちまきを作る楽しさよ。笹の香りで季節は巡る。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、6月。さくらんぼ、含む少女の片えくぼ。さくらんぼ、含む少女の片えくぼ。ちねお。山帽子、小杖に夕日、残りけり。山帽子、小杖に夕日、残りけり。スイカ。惨劇の音なかりけり、あり地獄。惨劇の音なかりけり、あり地獄。ふさよし。波のごと、風が一吐き、麦の秋。波のごと、風が一吐き、麦の秋。ひさこ。笑い声、高き市長の夏帽子。笑い声、高き市長の夏帽子。レイコ。チョコ二杯、越後上布が口を割る。チョコ二杯、越後上布が口を割る。当選。父の木や、半裸で浪曲、うなる人。父の木や、半裸で浪曲、うなる人。都州。そこだけが明るく頬の花開く。そこだけが明るく頬の花開く。吉次。母の木に 集う家路や頬の花。母の木に集う家路や頬の花。さだ。九十を迎える父の田植えがさ。九十を迎える父の田植えがさ。森人。リハビリで歩く小道も夏めきぬ。リハビリで歩く小道も夏めきぬ。耐え。夏がけのいつの間にやら腹がけに。夏がけのいつの間にやら腹がけに。とし子。春眠に我慢超えたる犬が鳴き。春眠に我慢超えたる犬が鳴き。見え。柿の花、咲きしというに誰も見ず。柿の花、咲きしというに誰も見ず。渡月。
20ページ。生き生き大好き津南町。夏に気をつけたい子供の感染症。夏に子供がかかりやすい感染症には、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、プール熱、幼霊菌感染症などがあります。表。表の説明。4つの感染症についての表です。1. 手足口病。感染経路。飛沫感染。便からの経口感染。潜伏期間、発症期間。3から5日間。熱は2、3日間で下がり、水泡は1週間程度で消失。症状。手、足、口の中に米粒ほどの水泡ができる。かゆみはないが、水泡が潰れると痛むため、食事が困難になり、脱水症状を起こすこともある。発熱や下痢、嘔吐が伴うこともある。対応、予防。自然に治ることもあるが、症状が重いようなら受診する。痛みで食欲がなくなるので、薄味や刺激の少ない食事をとる。水分補給を心がける。しばらく便中にウイルスの排出が続くため、2から4週間は排便後の手洗いを徹底する。2. ヘルパンギーナ。感染経路。飛沫接触感染。便からの経口感染。潜伏期間、発症期間。2から4日間。熱は2、3日間で下がり、それに遅れて喉の痛みも消失。症状、急な発熱、39度前後の後、喉の奥に1、2ミリくらいの水泡ができる。水泡が潰れると飲み込み時に強い痛みがあり、食欲低下や嘔吐する場合もある。対応、予防。症状が重い場合は受診する。脱水にならないように水分補給に注意。感染予防には手洗いやエタノールなどで手指消毒をする。3. 咽頭結膜熱、プール熱。感染経路、飛沫接触感染。潜伏期間、発症期間。5から7日間。発熱で発症。高熱が3から5日続く。症状、39から40度くらい高熱。喉の腫れと痛み。目の充血と目やにが多くなる。鼻がぐずぐずしたり、咳や腹痛、頭痛、下痢を起こすこともある。対応予防。対症療法が中心。感染力の強いウイルスなので、うがい、手洗い、タオルや洗濯物は別で洗う。プールに入る前後は、シャワーでよく体や目を洗う。4. 幼蓮菌感染症。感染経路。飛沫感染、経口感染。
潜伏期間、発症期間、2から5日。症状、発熱と頭痛、喉の痛み、吐き気など風邪のような初期症状がある。やがて喉が非常に赤くなり、舌の表面にブツブツの赤み、いちご舌になる。腹痛、筋肉痛、関節痛、扁桃腺や首のリンパ節が腫れて痛むことも。発症後、1から2日すると、かゆみを伴う小さな発疹が全身に現れる。対応予防。抗生剤が有効。症状が治まっても、菌がなくなるまで少なくとも10日間は継続して内服することが必要。喉の痛みがあるため、刺激の少ない消化のいいものを食べる。予防法としては、患者との接触を避け、うがい、手洗いなどで菌が体内に入らないようにする。表終わり。流水と石鹸で手洗いしたり、うがいをし、おむつを交換する際は、排泄物を適切に処理し、しっかりと手洗いをしましょう。他にも水遊びやプールに入る機会が増えることで、飛び火、傷や汗も虫刺され、湿疹などを引っかいたところに、細菌が感染することによって炎症を起こし、かゆみを伴った水疱ができる。抗生剤の軟膏や内服が有効的。や、水イボ、平たく円形の球芯ができる。ピンセットで取り除く。薬を使う。治癒するまで待つ。皮膚を清潔に保ち、保湿ケアをすることが大切。などの皮膚疾患も流行します。また、感染症だけではなく、熱中症の危険性も高まります。ベビーカーに乗せて外出するときは、できるだけ日陰を通行するようにしましょう。また、子供は喉が渇くのも忘れて遊びに夢中になります。脱水に十分注意して、こまめに水分補給をするように気をつけてください。ぐったりした様子や、嘔吐、筋肉がつるなどの症状が見られたときは、熱中症の可能性が高いので、体を冷やしてすぐ病院を受診しましょう。21ページ、タップで行こう。津南オールピープー、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。盛り上がったタップフェス。7月10日日曜日、クアハウス津南を会場にタップフェスを行いました。プールでは水泳発表会&記録会を行い、スイミングスクールの生徒たちが日頃の練習の成果を精一杯発揮してくれました。生徒たちは緊張している様子でしたが、お父さんお母さんをはじめ、家族が見守る中、素晴らしい泳ぎを見せてくれました。写真の説明。プールの中で2人の生徒が一生懸命泳いでいます。プールサイドにはスタッフらしき大人が4人と、水着姿の生徒たちが十数人並んで座って見学しています。写真終わり。多目的ホールではトランポリンやポルダリングの体験会を行いました。子供たちは汗をたくさん流し、無我夢中に遊んでいました。当日は TSTCC の皆さんが親切丁寧に登り方や危険なことなどを教えてくれました。子供たちの諦めずに一生懸命登る姿がとても印象的でした。写真の説明。一人の女の子がボルダリングをしています。その横で男性一人がその様子を見守っています。写真終わり。他にもテニス体験会や塩結びのサービス、津南ポークの縄文焼き販売もあり、とても楽しい一日となりました。タップはつながりを大切にして、人づくりとまちづくり、健康づくりに取り組んでいます。これからも様々な活動を通して皆さんとのつながりを深めていきますので、教室やイベントへの参加を心待ちにしています。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3000 3596。津南石造仏散歩230。つまり石仏の会。分析桑原和井。変化観音の十一面観音菩薩。十一面観音菩薩は頭部に十一の顔を持っています。この十一の顔には衆生の苦しみを救う力が秘められていると言われます。十一面の顔は正面の三面は救済の面を表す慈悲に満ちた菩薩の顔と、左の三面はきつく怒った顔です。右の三面は牙をむき出している破壊の面を表す恐ろしい憤怒の顔が並びます。真後ろの一面は非理非道で大笑いしている顔です。本面は観音菩薩の相を表していて、衆生の苦しみを多様に表現していると言われます。研究者の学説には相違がある。つまり133番霊場機構の津南地域の霊場に、木造の十一面観音菩薩を祀ってある観音堂は、44番源内山、45番御霊、50番松原、船山神殿墓地内、51番下船渡、66番宮の原の5箇所があります。57番杉本行方不明。津南町では、石像の十一面観音菩薩は、相吉集落の丸堀龍像、太田神殿集落の丸堀龍像、所平集落の船形光背龍像の3体のみです。日本で十一面観音菩薩が信仰されたのは、奈良時代の中期からと言われています。その頃に表された仏教説話集日本領域には、十一面観音菩薩の加護を祈って、法要が行われていたことが記されています。また、法隆寺の壁面の十一面観音菩薩も、この時代の作品であるとの解説書に触れたりしますと、この観音菩薩が早くから信仰されていたことがわかります。平安時代後期になると、千手観音菩薩が登場します。江戸時代に入りますと、観音菩薩の信仰が庶民にまで広まり、現在でも信仰されています。十一面観音菩薩は、四方八方に顔を向けて、一切の衆生を救済するという性格が、現世利益を求める人々の要求はどんなものだったのでしょうか。この観音菩薩を祈念すれば、財物衣服や飲食に不自由せず、すべての恩敵を破り、虫害や熱病、刀や弓の矢に害されることがなく、火の難、水の難を逃れ、衆生の慈悲心を起こして応死しない。また、臨終の時に諸物を廃することができ、地獄に落ちず、禁獣に害せられず、極楽往生できると、十一面観世音真珠経に説かれてあるそうです。写真、十一面観音菩薩、津南町愛吉。写真終わり。22ページ、病院祭事記。心電図検査とは？臨終検査技師富井咲子、検査室。心電図検査を受けたことはありますか？心電図検査とは、名前の通り、心臓の検査です。数分でできる簡単な検査ですが、胸の痛みや動悸などの症状を診断する手がかりになったり、不整脈や心筋梗塞の部位を知るのに役立ちます。その他、自覚症状のない心臓の異常も見つけることができるので、健康診断の検査の一つにもなっています。検査は手首と足首と胸部に電極をつけて行います。名前に電が入っているので、検査の時に電気でビリビリとするのではないかと心配する方もいらっしゃいますが、安心してください。電気を流すのではなく、体から生じている電気を記録して検査をしていますので痛くありません。緊張せずに力を抜いて検査を受けてください。 検査を受ける際は、電極をつけるために、皆さんに手首と足首と胸部が出るように、服や靴下をまくってもらいますので、ご協力をよろしくお願いします。年金コーナー。現況届の提出はお済みですか？障害基礎年金を受給中で、年金コードが6350-2650の皆さんに、所得状況届が届いていると思います。7月が提出月となっています。まだお手元に届書がある方は、月末までに税務町民課、町民班までご提出ください。納付猶予制度の対象年齢が50歳未満に拡大されました。保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除、猶予となる保険料免除制度や納付猶予制度、50歳未満があります。納付猶予制度は7月1日から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。免除・納付猶予が申請後に承認されると、保険料の納付が免除または猶予され、その期間は受給資格期間に参入されます。免除等申請は2年1ヶ月前の月分まで遡って申請をすることができます。失業などによって保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除等申請を忘れていたために、未納期間のある方は一度ご相談ください。お問い合わせ、津南町役場、税務町民課、電話 025-765-3113、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。2100日、和久井勝子、大割野。1600日、大倉金一、小下がり。1500日、大倉一郎、小下がり。1400日、志賀春信、船山。1300日、大倉松井、小下がり。1100日、大倉松、小下がり。800日、福原孝子、泊まる。田場喜恵子、辰の口。700日、半土竜也、保木沢。300日、桑原松野、秋成。富澤光代、船山神殿。200日、篠原聖、泊まる。中沢菊井、中深見。100日、半土清子、秋成。主な運動、ラジオ体操、テレビ体操、水中運動、肩骨体操、ランニングほか。議会コーナー、実施された行事。6月28日、大割の商工協同組合との懇談会、産業建設常任委員会。30日、新潟県町村議会議長会臨時総会。7月、5日、全員協議会。7日、平成28年、第3回臨時議会。12日、津南地域衛生施設組合議会。13日、議会運営委員会。13日、湯沢町議会との懇談会。19日から21日、全議員県外視察。今後予定されている行事。 7月23日津南祭り、8月5日全員協議会、7日青と小春日の里夏祭り。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。新潟でビュッフェ&イルミネーション日帰りバスの旅。イラスト、津南町の方言を話す雪玉の妖精、雪玉くん。イラストの説明、雪玉くんがペアでトモコンと書かれた旗を持っています。その下にはバスが描かれています。イラスト終わり。開催日、2016年9月24日土曜日。申し込み締め切り、2016年9月2日午後5時まで。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。対象定員、25から40歳までの独身男女36名、男女各18名。参加費、男性7000円、女性4000円。行き先、イクトピア、新潟市。注意、開催1週間前のキャンセルはキャンセル料が発生します。タイムスケジュール、14時15分、男性集合、津南町役場。事前説明会を行います。15時、津南町役場出発。15時30分、道の駅クロス店。16時25分、小千谷錦鯉の里、総合産業会館サンプラザ。女性参加者は最寄りの場所からどうぞ。17時55分、イクトピア食花、夕食。席替えしながらディナータイム。19時40分、キラキラガーデン、観光。グループで散策。20時40分、イクトピア出発。21時55分、小千谷錦鯉の里、創業産業会館サンプラザ、着。22時45分、道の駅クロス店着。23時25分、津南町役場着。解散。企画・主催・幸せ応援隊、お申し込み・お問い合わせ、幸せ応援隊事務局、津南町役場、地域振興課内、電話 025-765-5454、 写真、写真の説明、夜の風景です。奥に建物が見え、その手前にはイルミネーションがきれいに輝いています。一番手前の方には花壇のようでお花が咲き乱れています。写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー25、ヤビツ村跡。悪天候などによる凶作が続く中、天明3年、1783。に浅間山が噴火しました。その火山灰は成層圏にまで達し、気象にも影響を及ぼしたとされています。北半球全体で2、3年間冷夏が続き、深刻な大凶作となりました。これが天明の飢饉、1782から1787と言われ、近世最大の飢饉とされています。この大凶作は全国的なものでしたが、特に東北地方の被害が著しく、越後でも山間高齢地の久引魚沼地方で大きな被害を受けました。苗場山麓では救済の手が届かずに、大秋山村、矢別村が廃村となりました。中津川左岸、現在の屋敷集落と前倉集落の間に、両村があったとされています。矢筆とは、弓矢の矢を入れる道具のことです。この村に、平家の落人が矢筆を隠したという伝説があることから、村の名前がついたと言われています。 お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。写真が2枚あります。1、現在は石碑が目印となっている。写真の説明。木や草が生い茂り、大きな岩のような石が転がっています。その中央に石造物が立っています。2、モデル、上郷小学校1年、橋野飛鳥さん、竹内久志さん。写真の説明。二人が、並んで両手を合わせて目をつぶって拝んでいます。そして、吹き出しには、約230年前に、そんな大きな飢饉があったんだね。対岸へ渡る、今は亡き、矢びす橋も、かかっていたんだって、と書かれています。写真終わり。
24ページ、ナジョモン通信。2項目あります。1、夏季企画展、津南の自然、全員集合。会期、7月2日土曜日から8月21日日曜日。津南町に生息している動物の剥製や骨格標本、昆虫や魚、植物などを展示します。ビオトープ型の水槽やシークレットボックスなど触れる展示が多く、津南町の自然を楽しく体感していただけます。写真。津南の自然を体感しよう。写真の説明。展示されているニホンカモシカの剥製などが写っています。写真終わり。ワークショップ。1。鹿角の吊り橋で魚を釣ってみよう。日時、8月6日土曜日、10時から12時。定員15人。体験料無料。2、津南の白樺を使ってトントゥを作ろう。日時、8月7日日曜日、13時30分から15時30分。定員30人、体験料無料。写真、白樺で作ったトントゥ。写真の説明、枝の切り口に小人の顔のような絵が描かれています。周りにクルミやどんぐり、土地の実がいくつか置かれています。写真終わり。2、ナジョモン盆踊り。日時、8月14日日曜日、19時から21時。津南の伝統の盆踊り、カラス踊りを生歌に合わせ踊りましょう。屋台や抽選会、地元バンドの演奏などもあります。先着500名にナジョモンオリジナル手ぬぐいを差し上げます。また、浴衣や中学生以下の来場者には、綿飴をプレゼント。皆様のお越しをお待ちしています。写真。盆踊りの様子。写真の説明。丸い提灯を吊り下げた櫓の周りで、大きな輪を作って踊っています。浴衣姿の女性も見られます。櫓の上には、数人の人がお囃子をしているようです。ナジョモン縄文村という横書きの看板も見えます。写真終わり。夏休みの体験日程は、お配りしたナジョモンがむしゃら塾チラシまたはホームページ http://www.najomon.com でご確認ください。ご存知ですか？気象庁高解像度降水ナウキャスト。気象庁は30分先までの降水情報を予測するウェブサイト高解像度 香水ナウキャストの提供をしています。パソコンやスマートフォンにて無料で利用できます。機能を強化するために観測装置の整備、より多くのデータ解析を行い、高度向上を図っています。局地的な降雨が増えています。日頃から災害に備えましょう。津南町役場総務課。 QR コードがついています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。田中光陽、12の木。圭介さん、ひろみさん。石沢京也、亀岡。浩二さん、さつきさん。中澤ひなた、とまる。友国さん、さとみさん。藤木祐希、大有野。つよしさん、ひとみさん。熱ジョージ、あきなり。としゆきさん、ともみさん。大口とらき、足ヶ崎。高明さん、まさこさん。ぬいこうが、うのき。けんじさん、さなえさん。関さくと、じんばした。和正さん、あさこさん。末永くお幸せに、結婚。大倉雄一さん、小下がり。関智美さん、南魚沼市。桑原昭一さん、反口。須田郁美さん、柏崎市。お悔やみ申し上げます、死亡。ソリメ花さん、97歳、中深み。小島藤井さん、100歳、足ヶ崎。大平和井さん、90歳、割野。中村隆さん、92歳、道平。宮沢富さん、96歳、宇の木。鈴木中さん、95歳、船山神殿。山岸栄一さん、91歳、下加用。高波保さん、84歳、中子。富澤大さん、90歳、八千。鈴木重次さん、86歳、愛吉。滝沢常さん、91歳、中子。滝沢義則さん、85歳、八千。石沢虎夫さん、89歳、鹿渡り。石田博さん、75歳、赤沢。藤の木美沙さん、90歳、大赤沢。丸山春江さん、85歳、割野。村山久一さん、82歳、小池。中山仁さん、79歳、船山神殿。津幡和春さん、88歳、泊まる。山田重康さん、85歳、宝の木坂。広報編集室。例年なら6月中旬から7月中旬までのホタルも、今年は6月早々にはもう飛んでました。雪解けが早いと何もかもが早くなりますね。ホタルが多く見られる条件に、曇っている、月明かりがない、蒸し暑い、風がない、夜8時から9時ごろ、というのがありますが、今年は取りに行こうとしたら雨が降っていることが多々あり、なかなかタイミングが合わず、良い写真が撮れませんでした。7月の土日は、笹沢駅伝から始まり、参議院選挙、町民マラソン、津南祭り、ひまわりウェディングと、イベントが盛りだくさんです。いまだ梅雨とはいえ、笹沢駅伝、町民マラソンと、毎週末、取材のたびに雨に降られています。行くところ行くところ、雨が降るので、 素直に、実は雨男なんです、と白状すると、気を使ってか。他の人も、実は自分もなんです、と言ってくれます。イベント好きの人ほど、雨男、雨女率が高い気がする、今日この頃です。小島雄介。津南町の人口。7月1日現在、括弧内は前月比。人口1148、括弧マイナス13。男4930、括弧マイナス3。女5218、括弧マイナス10。世帯数3556、括弧マイナス1。転入18、転出17、出生5、死亡19、婚姻4。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南7月20日号を終わります。